サークル紹介。昨日に続きまして、コブイスオで活動されておりますパソコンサークルの皆さん、ご紹介いたします。2日目の今日は、まずはこちらの講師の先生、講師会の副会長でいらっしゃいます山本保先生と、メンテナンス担当でいらっしゃいます三宅房子先生にお話をお伺いしていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずメンテナンス担当の三宅先生からお話をお伺いしていきたいんですけれども、三宅先生は今こちらではどのクラスを受け持っていらっしゃるんでしょうか。
はい、入門班、基本班、応用班を担当しております。
すべてのクラスを担当されていらっしゃるということで、それぞれのクラスではどんなことを皆さん学んでいらっしゃるんですか。
はい、入門班の方はまず電源の入れ方からマウスの操作で入力ですね、それをゆっくりしていきまして、今ではワードのウィザードを使って年賀状作成をしたり、画像の検索をしてその画像の入れ替えをしたりしています。
そして応用班ではどんなことをされていらっしゃるんでしょうか。
はい、応用班はワードやエクセルの応用だけではなく、今2020年にプログラミング小学校必修科というのが始まってきます。それに向けてスクラッチやビスケットでゲームを作ったりしています。お孫さんと遊べたらいいなと思ってるんです。
本当に応用班の皆さんは難しいことにもチャレンジしていらっしゃるんですね。
そうですね、果敢に挑戦されています。
さあ、そして講師会の副会長でいらっしゃいます山本先生にもお話をお伺いしていきたいんですが、基本班ではどんなことを学ばれていらっしゃるんでしょうか。
基本班というのはですね、先ほど三宅先生の方からお話が出ました応用班の方とね、使っている教科書は一緒なんです。ですから基本的には教科書を使ってワード、エクセルの内容をみんなで勉強しています。
先ほど教科書も見させていただきましたけれども、結構分厚い教科書でしたね。
そうですね、もう使い始めてどのぐらい、4、5年経つんですかね、あの教科書ね。ですからもう皆さんもうね、古い方もいらっしゃるんでね、2度3度同じことの繰り返しというようなことになっちゃってますんでね、最近はちょっと教科書以外のね、ことをやることが多くなってます。
今日の基本班でも画像を使っての編集を行ってらっしゃいましたね。
はい、やはりね、一番このとっつきにくいというかね、入りやすいのが画像ということになりますんでね、元画像をまあ様々な形で編集して、それで何か一つのね作品、例えばまあ額縁みたいなものをね作り上げというようなね授業を今盛んにやってます。
そしてこちらの皆さんなんですけれども、こぶし祭りや夏祭り、クリスマスの集いにも参加をされていらっしゃるということで、年末に行われましたクリスマスの集いでは、プリクラの担当を皆さんはされたということで、これはどんなことをされたんでしょうか。
一時期流行りましたね、プリントクラブというシールがあるんですけどね、はがき台の大きさで、全部で9面、画像が撮れるようになってるんですが、それにね、ご来場いただいたお客様のお写真をまずお撮りして、そのお写真を使ってそのシールにプリントアウトして、まあ、お子様がメインなんですけどね、喜ばれますんでお持ち帰りいただいてるというような内容ですね。
毎回ではそういったパソコンを使ったものをこちらのパソコンサークルの方が担当される形になるんですか。
そうですね、我々はね、まあ、講師ですんで周りでね指導するだけなんですけど、実際の操作っていうのはもう各班でね担当が決まってますんで、その中でパソコンの操作をする人、あるいは受付をやる人とかですね、プリンター係、写真を撮るカメラ係とかね、いろいろ分担して皆さんで手分けしてやってらっしゃいます。
では授業で学んだことをそういったイベントでも活かせるんですね。
そうですね、はい、
こちらのパソコンサークルでは本当にさまざまな内容を学べるということです。こちらの講師会の副会長でいらっしゃいます山本保先生、そしてメンテナンス担当でいらっしゃいます三宅房子先生にお話をお伺いいたしました。お忙しい中ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
続いてはこちらの会員の方たちにお話をお伺いしていきたいと思います。 こちらでは経理担当をしていらっしゃいます松本光代さんにお話をお伺いしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
松本さんはこちらにお入りになってもう3年ということですけれども、どういったきっかけでこちらにはお入りになったんでしょうか。
私はここの古物商で、講習会があるんですね。年賀状とか暑中見舞いとかで、私は年賀状の教室に申し込みをしまして、年賀状作成っていう形でこちらで勉強させていただくことになりました。はい。
一番最初に作った年賀状どんなものだったんでしょうか。
今までは子どもたちにね、作ってもらってで出してた年賀状なんですけど、絵とをね自分で検索をしまして、その中から絵とを取り出して、で自分でハガキに貼り付けをして、それで自分の本当の自分の作ったね年賀状ができた時にはもうとっても嬉しかったです。
そうですね。
はい。
それからも年賀状作りはパソコンで行ってらっしゃるんですか。
はい、それからはもう毎年年賀状作りは自分でしてます。はい。
宛名書きもパソコンなんでしょうか。
そうです。はい。ですから住所録ももちろん作りましたし、ですからなかなかね、住所録っていうのも作るのはとってもね、一人一人の住所を入れなくちゃいけないのでね、結構大変なんですけれども、それを一度覚えてしまうと活用できるのでね、今後ですからとてもそれも助かってます。
そうですね。はい。お子さんたちもびっくりされてるんではないでしょうか。
はい、とってももう喜んでます。でそれを機会にね、孫たちの誕生日なんかには誕生カードを作りましてね、そこにこう孫のいろいろ好きな絵とか自分の私の好きな絵とかそういうものをこう入れてメールで送ったり、 A4 のこの用紙にちゃんとこう文章を書いてね送ったりして、孫たちにも喜ばれてます。
はい、本当に世界に一つだけの誕生日カードですものね。
そうですよね。ですからどうして作ろうかな、今度こういうもの作ろうかなっていろいろ考えて、構造を考えたり、こう字を大きくしたり、こう飾りをつけたりとか、そういうのも結構楽しんでます。
本当にね、はい、お話しされてるお顔も楽しそうにお話ししてくださってるのでね、はい、嬉しい限りですけれども、はい、こちらで経理担当されていらっしゃいます松本光代さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
続いては宮田和美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
宮田さんはお入りになってまだ1年ということですけれども、はい、どういったきっかけでこちらにはお入りになったんでしょうか。
仕事をリタイアしてからしばらくしてから、その Windows 10を買い替えたんですけども、操作の仕方がわからなくなりましたので、古物商で勉強しようということで入会しました。
そして宮田さんのご趣味が切手収集ということで、先ほど私も拝見させていただいたんですけれども、その切手収集にもこのパソコン教室役立っているんですね。
はい、いろいろとデータの整理だとかに使っております。
切手収集の展示会があるということですけれども、これは毎回 A4 サイズに画像を貼り付けるんですか。
そういうことです。それで、オリジナルのものを作って、年に1回展示会を行っておるというところです。
A4 サイズ16枚で1セットになるということですので、宮田さんのご自宅にはもうすごい数の枚数になりますよね。
そうですね。今でもまだ切手を買っておりますので、またその
増え続けて、
キリがないというようなところでございます。
そんなたくさんの保存されたものというのはどのように管理をされていらっしゃるんですか。
種類別に、ファイルで約40種類のファイルを作りましたので、そこに整理をして入れてる。それで各1番から40番まで番号を振って、1番にはどのようなもの、2番はどのようなものということで整理をしてファイルしているというようなところです。
宮田さんはお茶に関する切手やはがきを収集されていらっしゃるということですけれども、習ってたった1年でそんなことまでできるようになるんですね。
今までも仕事ではいろいろと使っておったんで、それでそれをさらに良くしようということでこちらに入会したということでございます。
ではぜひこれからもこちらの活動楽しく続けていただけたらと思います。宮田和美さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。